皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC へようこそ。2026年5月27日マスドット AC カテゴリから厳選した7本の論文をお届けします。1本目は畑佐裕太さんによるエーパリンドロミシティクライテリオン4ザ H ポリノミオルズオブビパーティとエッジリングス2部グラフの変換の H 多項式における回分性の判定条件です。この論文では2部グラフから作られる変換という代数的な構造に注目して、その H 多項式が回分のような対称性を持つための条件を調べています。特にギゴレンスタインという性質を持つ間において、 H ベクトルの最初の方と最後の方の係数がたった2つ等しいだけで、実は間全体がゴレンスタインになるという驚くほど強い制約があることを明らかにしました。証明のプロセスがとても巧妙で、まずグラフを2連結成分に分解し、皮変に関連する格子の内部点という幾何学的な視点から解析しています。さらに許容集合がタイトであるというグラフ理論的な条件をうまく組み合わせて、最終的にゴレンスタイン判定基準へと結びつけています。2部グラフという制約があるからこそ、このようなシンプルな係数の比較で全体の構造が決定づけられるという点に、組み合わせ論的な面白さが詰まっていますね。一方でペテルセングラフのような2部グラフではない例ではこの性質が成り立たないことも示されており、2部グラフ特有の性質が鮮やかに描き出されています。2本目はマリオ・ゴンザレス・サンチェスさんとヘマシュリ・ニバサンさんによるキロワットセミグラップス・ゼアベッジナンバーズ・アパリー・ポセッツ&タンジェント・コンズ・キロワット・ハングン・そのベッティ数・アペリー・ポセットおよび節水です。この論文ではクンツバル・ディ・ハングンという互いにそな2つの整数を含む特別な数値半群について詳しく研究しています。特にこの半群に関連する間のベッティ数が単に埋め込み次元だけで決まるのかという予想に挑んでいます。結果としてあらゆるキロワット半群のベッティ数は一般的な行列の小行列式イデアルのものと一致する、つまり決定論的なベッティ数を持つことが証明されました。多重度に依存せず次元だけで決まるというのは非常にすっきりとした結果で快感ですね。さらにアペリーポセットの完全な特徴付けを行い、節水が高閻魔高齢となるための必要十分条件も明らかにしています。節水が高閻魔高齢である場合はベッティ数が決定論的になりますが、そうでない場合は値が変動し決定論的な値を超える例があることも示されました。構造の良し悪しでベッティ数の挙動が変わる様子が鮮明に書かれており、非常に読み応えのある内容でした。3本目は林和樹さんによる A チャラクタリゼーションオブパーフェクトイットタワーズインタームスオブコナーマルコンズ予報水によるパーフェクトイド等の特性付けです。この論文では混合表数の可観代数において非常に重要な役割を持つパーフェクトイド空間をネーター間に適用するためのパーフェクトイド等という概念を扱っています。これまでの定義では主イデアルに関するねじれ部分の解析に頼っていましたが、著者はここに予報水というアプローチを導入しました。ねじれがない場合もある場合もまとめて統一的に扱えるようにした点が非常にスマートですね。具体的にはガバーさんとラメロさんの研究をベースに純非分離な等がパーフェクトイド等であるための判定基準を確立しました。写像の単写性や間がアディック・ザリスキアンであること、そして予報水から得られる時数付き間の同型性が鍵となります。この新しい視点を使うことでパーフェクトイド等が簡約であることや弱エタール規定変換の下で安定することなどが証明されました。特にネーター局所間の場合にパーフェクトイド等とそのティルトが同じクルル次元を持つという普遍性を示したのは数論的な構造を深く掘り下げた結果でとても説得力があります。4本目は 林一樹さんによるストラクチュラルプロパティ&ティルティングコレスポンデンスオブパーフェクトイッドタワーズパーフェクトイド島の構造的性質とティルティング対応です。この論文ではパーフェクトイド島という高度な数論的対象を扱っています。まずあらゆるパーフェクトイド島を P トルションフリーなものかあるいは票数 P のパーフェクトなもののどちらかからなるファイバー積に分解できることを証明しました。この分解手法は複雑な構造を扱いやすい部品に分けるという非常に鮮やかなアプローチだと思います。この結果を応用して分離パーフェクトイド等が簡約であることも示しています。さらにエタールコホモロジーとコスズルホモロジーについてティルティング普遍性が成り立つことを明らかにしました。異なる票数の世界を橋渡しするティルティングという強力な道具を等という積み上げられた構造にまで拡張してその普遍性を導き出した点に強い説得力を感じます。5本目は和木林さんによるレギュラーリングス&パーフェクトイッドタワーズ生息感とパーフェクトイドタワーです。この論文では正票数の世界で有名なクンツの定理を混合票数の設定へと拡張しようとする非常に意欲的な試みがなされています。小票数ではフロベニウス写像の平坦性で生息性を判定できましたがここではパーフェクトイドタワーという枠組みを導入することで同様の判定基準を構築しています。特に繊維写像が平坦なネーター的パーフェクトイドタワーを持つことと缶が生息であることが同値であるという結果は理論的な美しさが際立っていますね。また通常の生息性の判定に欠かせないアウズランブックスバウムセールの判定法を使わずに局所化における生息性の安定性を証明している点には著者の強いこだわりが感じられます。さらに常与体とパーフェクトイド台数の工事モジュールの消滅によって生息性を特徴づけるという非常に鋭い視点からのアプローチも提示されており数論的な構造を深く掘り下げた素晴らしい内容になっています。6本目はマスドット AG からのクロス投稿でラフル・アジットさんによる F ジャンピンナンバーズキャンビーイレーショナル F 跳躍数は無理数になり得るです。この論文では正票数における F 跳躍数という概念に注目しそれが無理数になるかどうかを詳しく調べています。これまである種の条件を満たす多様体ではこの跳躍数は必ず有理数になるとされてきました。ですが著者はあえてその条件を外したケースを検討し専門家の間で密かに予想されていた無理数の跳躍数が現れるという説を証明しました。具体的には滑らかな射影局面上の霧を構成するという手法をとっています。ここで局面上の因子の疑似有効域値という概念を F 跳躍数に結びつけたのが非常に巧みな点ですね。アベル局面や計算局面など具体的な例を挙げて式位置が無理数になるケースをいくつも作り出しています。最終的に3次元の局所間において有限項を除いて全てが無理数となる F 跳躍数を持つ例が無限に存在することを示しました。なんと特定の次数の代数的無理数であればそれを跳躍数に持つ霧が作れるという結果です。有理数だと思っていた世界に無理数がなだれ込んでくる感覚があってとても刺激的な研究だと思います。最後はマスドット AG からのクロス投稿でシャンシューさんによるイクイバリアントマキシマルコーエンマカーリーシーブスオンザミニマルオービットクロージャーズ最小軌道平方上の同辺極大コーエンマ高齢層です。この論文では単純リー代数における最小ニルポテント軌道の平方上で同辺極大コーエンマ高齢層という特別な層を分類しています。この層は特異点を持つ多様体を研究する上でとても重要ですが高次元のシンプレクティック特異点において分類を行うのは至難の業です。そこで著者は群の作用を考える同辺という設定を導入することでこの難しい問題に切り込みました。 アプローチが非常に巧妙でシンプレクティック分解能を持つ特異点に対してあるベクトル速の直像が極大光遠魔光霊層になるための条件をコホモロジーの消滅や相対化写像を用いて導き出しています。さらにボレルベイユボットの定理や表現論を駆使して幾何学的な条件をウェイトという組み合わせ論的な条件に翻訳してしまいました。タイプ A だけでなく古典的なタイプ B、C、D、さらには例外型まで網羅しており、特に G2 や E8 などの例外的なケースについて具体的なウェイトのリストを提示している点に徹底した執念のようなものを感じます。複雑な幾何学的問題を表現論という扱いやすい道具に落とし込んで完結させた見事な構成の論文でした。さてさて、今日はパーフェクト井戸塔からゴレンスタイン間、ベッティ数、光遠魔光霊、F 跳躍数、そして表現論まで数学の深淵に触れるエキサイティングな時間でしたね。こうした高度な概念が織りなす構造の美しさは何度聞いても本当に刺激的です。それではまた次回お会いしましょう。